ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、皆さん、今日で7月も終わりです。7月最後の放送にコリンゴラジオも第12回を迎えたのですが、なんかあっという間でしたね。さて、明日から8月を迎えるわけですが、ニューヨーク毎日毎日暑いです。もうこう暑いと人間だれますね。夏バテを起こしたり、もう暑いのでご飯も作りたくなくてアイスクリームばっかり食べてます。で、糖分ばっかりでクラッシュを起こして余計に疲れて、で、糖分ばっかりね、取ってるので下腹とかぷよぷよとやばい状態でしてね。夏ですからただでさえ露出度高いシーズンなのに、みんな今年も夏までにダイエット間に合わなかったんじゃないですかね。まあそう思ってる人もいると思うんですけれども、そんな人は今日の放送必見ですよ。肥満大国アメリカってイメージがある人が多いと思いますが、ニューヨークシティではあなたがイメージするような巨漢な人ってあまりというかほとんど見かけませんね。それどころかあなたニューヨーカーのヘルシー志向はかなり高いですぞ。みんな足げくジムやヨガに通ってますし、食べ物もやれオーガニックやら新鮮なファーマーズマーケットも人気で、ベジタリアンやビーガンカフェも多いし、サラダバーやジュースバーも増えましたね。まあつまりそういったヘルシー志向の高い人が増えているので、そういったレストランが増え、ヘルシービジネスも盛んになり、ますますヘルシー志向が高まるニューヨークで良い環境が生まれてるんですね。ではでは、具体的にそのニューヨーカーのヘルシー志向を説明してくれやって話ですよね。はい、お任せあれ。本日はニューヨークスタイルのダイエットとフィットネスプログラムを考案し提供しているあの飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している体デトックスの創設者、黒田麻里さんをゲストにお呼びしております。待ってましたよ、マリコチ。どうもどうも、
こんにちは。
いや、私とね、麻里さんとの出会いはですね、5年前ですかね。
そうそう、
なんかね、ヘルシーセクシーハッピーなんていうね、あのイベントがありまして、私もね、自分でよく見つけたぞっていうくらいね、なんかすっごいちっちゃいイベントだったんですけど、まあね、私もにわかニューヨーカーだったんで、セクシーで痛いし、ヘルシーでも痛いし、幸せにハッピーにもなりたいわって思ったんで、まあヘルシーセクシーハッピーってなんやねんと思いつつも、面白そうだったんで参加させてもらったんですね。
ありがとうございます。
でもまあ正直言ってその時がねちょっとよくわからないイベント、
すごいしょぼいイベント
けど、あれ5年前でね、でもなんかね、そのちょっとイベント、誰が参加者やねんっていうか、誰が担当者でっていうのも全くわからなかったんですけど、一人だけね、キラキラしてる人がいまして、それが、この体デトックス社長で、ダイエットコーチ、麻里さんだったんですね。
ありがとうございます。
まあね、ちっちゃい体で頑張り続けて、根詰めて仕事してたみたいで、体結構ガチガチになってたんで、私ラジオ放送とかやってますけど、メダルドラマでもあり、また指圧マッサージもねやってまして、あの日以来ね、麻里さんのマッサージを定期的にするようになったんですね。で、あれから早5年、定期的なねマッサージと言いつつ、麻里さんと自分のお互いのね近況を話し合う場でもありまして、いや、私この5年間体デトックス社が本当に小さかった何の無名のイベントを開催した時から見てますから、あなたビジネスってこうやって大きくなるんだわと、もうなんかビジネス成功のね目撃者って感じなんですけれど、まあ今日本では 女子企業ブームなんかが起こってるみたいですが、なんかね今回はその会社を作って大きくしていくビジネス論とかも聞きたいところではありますが、うん、まあそれもね、まあ、運が良ければ聞けると思うんですけど、今日はマリさんがなぜニューヨークにやってきたのか、うん、でマリさんは一体ここニューヨークで何をやって何を伝えたいのか、うん、そして今後の彼女の野望とかね夢なんかを語ってもらおうかなと思うんですけれども、はい、ではでは、
はいはい、
まずニューヨークに来たきっかけは、
うんうん、ニューヨークに来たきっかけ、私もともとずっと、まあ、姉が2人いるんですけど、なんかみんな留学してるような環境で育ってて、
はいはいはい、
そうなんですよ。で、まあ、初めて海外に行ったのが中学生の時で、よくある、うん、あるある短期留学みたいな感じで、
はいはいはい、
でタイに行って、
タイ
です。で夏休みに行って、でその後に、まあ、一番上の長女が順番にすごい全部自分の意思で行くんですけどね、親から何かしろっていうわけじゃないんですけど、うんうん、で順番に、まあ、アメリカに行ったりとか、
ほうほうほうほう、
で次女に関してはロンドンに行ったりとか、
うん、
で、まあ、私も行きたいなと思ったんだけど、私末っ子なので、はいはい、うちのお父さんが行ってほしくなくって、
うん、
でそうそう、なので、まあ、好きにしてこいって、その代わり留学を諦めてくれっていうので1ヶ月間だけ、はい、高校生に入ってすぐにアメリカの大陸横断みたいなことをやったんですね。
ほうほうほうほう。
で感化されないわけないじゃないですか。
ないない、
ないですよね、うん、でモールでピアスも開けて帰ってきて、
うん、
で親に内緒で留学の試験を受けに行って、
うん、
で筆記テストには通ったけど面接親連れて行かないといけないので、うん、親に買い物行こうって嘘ついてしまいでそれで面接会場連れて行って、みたいな、何これっていうので、でもまあまあ協力してくれて留学させてもらえて、で高校留学シアトルで留学してて、でその後はカレッジはハワイに行って、
うん、
でまあまあそんなこんなで日本に数年帰ってたんですけど、はい、いつもやっぱりアメリカに戻りたいって思いがあって、じゃあどうやって戻ろうかなって思った時に、あのオペアっていうベビーシッターのプログラムがあるんですね。でヨーロッパから発祥なんですけど、うん、まあ、文化交流を目的としたみたいな感じで、
はいはい、
アメリカ人家庭に入って住み込みでベビーシッターで働いてちょっとだけお金をもらって、でそれを1年やった後に、はい、まあ、いつもやっぱりニューヨークのこの独特のエネルギーの中で頑張りたいっていうのとか、
はいはいはい、
やっぱりちっちゃい頃に見てきた映画だったりとか、はいはいはいはい、そんな影響でずっとニューヨークっていうのは憧れがあって、
その時はまだニューヨークには行ってなかった
は行ってないですよ。ボルチモアにいたので、
まだ行ったことないけれども、
まあ、旅行ではありましたけど、ね、
旅行では
何度かあって、うん、高校生の時とか、
はいはいはい、
だけども住んだことはなかったので、うん、じゃあ場所をニューヨークに本格的に移したいなっていうので、うん、学校にもう一度カレッジに入り直して、うん、でそこでネットワークエンジニアの、専攻をして、
コーチ、
そう
ネットワークエンジニアって、
そう男ばっかりの中で暮らしとって、
ほう、
でその後そうそうですね、それがきっかけでニューヨークっていう、そういう流れです。
おお、じゃあ全然まだヘルシーセクシーハッピーじゃないじゃないですか。
全然違いますね、その時は。だから日系の会社とかに入ってネットワークエンジニアとして働いてました。
へー、え、これがどんな展開で健康の方に向いてったんですか。
当時出会った、もうほんとちょうど10年ぐらい前に、うんうん、もうこれも絶対運命的で、うん、もう人生って多分物語はもうすでに決まってるんじゃないかなっていう思うぐらいなんですけど、
はいはい、
もう絶対必然として起こってるというか、まあ、この人と出会うことで彼氏にですよね、
はいはいはい、
で出会って、その人があんまり日本にいないですけど、ビーガンっていう菜食、完全菜食主義者 で、
はいはいはいはい、
でしかもロービーガンっていうか、もう結構生のあんまり加熱しない食べ方をする人だったんですよね、はいはいはい、まあ、でもだからといって私がそういう食べ方をしたかっていうと全然そうでもないんですけど、そういう、その人と出会うことで少しずつ自分が知らなかった、聞いたことがないような、うんうん、そういう食のこととかに、うん、ちょっとずつ、うん、こう注意を払い始めたというか、興味を持ち始めた。
はいはいはい、はい、
うん、なんか別にだからってそれを今でも推奨するかって別にそんなこともないんですけど、食、
うんうん、
に対してもっとマインドが大きくなっていったというか、
はいはいはいはい、
うん、その日出会った人のせいですね。
出会った人のせい、
あいつのせい
あいつのせい
あいつのせい、
まあ出会いはね、
うん、
あの偶然であり必然である、
必然な子も、
うん、そうですね、じゃあネット
ットワークエンジニアをやれてて、うんうん、でもその時ネットワークエンジニアやっててニューヨークに来れて、その時はまあでもニューヨーク生活結構楽しい、
うん、そう普通に
普通に楽しい、
普通にあのよくあるあるな、もうほんと OL みたいな9時5時で働いて、はいはい、であとはデートを楽しむみたいな、まあ、そんな普通な、まさか自分が仕事を自分でなんかこうやるとかもそんなことも思ってもないし、
おじゃあその一環でそのデートしてる彼だったみたいな、
そうですそうです、
ね、でその人と付き合い始めてだんだん、ああなんか食の、うん、興味を持ち始めて、
うん、そうそうそう、でまあ食とかあとはなんかこう自分の人生とか、その人と付き合ってすごい自分の中で、あニューヨークって多いですけど結構スピリチュアルなこととか大切にする人多いじゃないですか、でなんかまだまだ日本だとちょっと宗教的とか思う人多いですけど全然そうじゃないじゃないですか、である日彼と出会ってしばらくたところに電車に乗ってて、うん、は私いつか死ぬんだって思ったんですよね、
は
そうですか、はい、いつか死ぬ日が来るんだって電車の中に乗って思ってでそれが自分の中ですごいプチパニックみたいにその時の、うん、どういうことどういうことと思って、うん、私死ぬでも死んでも電車は動いてるし、うん、電車に乗ってる人もいるし、うんはいはい、ちょっと待っていなくなるってどういうことっていう今までに感じたことない猛烈な恐怖みたいなのにバーって襲われて、うん、そこから、うんその体のことだったり生きる価値だったり、うんうん、なんかこう与えられた命では何のためにあるのかとか、はいはいはい、なんかそういうことを考えるようになったりとか、そうしたら食べ物を食べていかないと生きていけないので、はいはいはい、何を食べてやっていくのか、うん、なぜエクササイズが必要なのかとか、もう痩せるとかダイエットとかをもうぶっ飛ばしたそのすっごいもっともっと先のなんか自分の価値っていうところを、うんすごい感じるようになっているので、だからその食が興味なんだけど、うん、なんかそれよりももっとちょっとスピリチュアル系なところのこう、うん、ウェイクニングっていうのかな、なんかそういうのがバーって揺さぶられたところっていうのはかなり大きいです。
それは突然そう彼の影響とかっていうのではなく、う
ん、
な
んかいやでもあの彼と出会って紹介してもらった本があったんですよね。ブラウンアイスっていう、うん、あのなんか魂の伴侶っていう本がすごい世界中で翻訳されてる本があって、はいはい、まあそれってなんかこうソウルメイトの話だったりとか、うんうん、まあまあだからといって私がすごいソウルメイトがどう推奨してわーとかそんなこと言うつもりも全くなくて、うんうんうん、ただ確実にスピリチュアルっていうところをなんかこう注意を払うっていうようになったのを彼の、そういうの本の紹介だったり、うん、自分の価値だったり、周りとかじゃなくて、なんか自分の体とマインドを切り離した、うん、なんかこう体という乗り物に入ってるっていう考え方になったりとか、
へー、
うん、全然体とかに今まで感じていなかった感情みたいなの持ち始めたりとか、そういうのでもニューヨークにいるからこそ独特の目覚め方かなと思います、
うん、なんか、うんうん、ちょっとニューヨークっぽい、
うんうんうん、
へー、
うん、
でそれでどうなったんですかその後。
いやで彼と、うん、婚約をするしたんですよね。で
ほう
そうなんです、
婚約ってことは結婚しようっていうこと
で、そう
結婚
あ、うんでなんかまあ4年付き合ってて、
で4年付き合って
て、ね、そうなんです、うんうん、であの結婚しようということになって、うんうん、まあ、あのまだ式は全然挙げてないけれども、うん、まあ、一緒に住み始めて、うんうんうん、でまあ一緒にもう将来一緒にずっといるから、うん、だからビジネスとかもやってもいいだろうっていうので日本に向けて、うん、なんかこういうニューヨークにあるすごくヘルシーでとっても美味しいお菓子、美味しくないと嫌じゃないですか、
あ、まあね、
私お菓子大好きなので、もううまい棒とかちっちゃい頃とか大好きだった、ああいう塩っぽい味の濃いもの、
ね、
うまい棒はうまいからうまい棒だなって
当たり前だ、ネーミング
もそうそうそうそう、ね、大好きああいう味が、はい、だからああいうもののすごいヘルシーバージョンみたいなものをなんか売ろうっていうような2人でこういうビジネスしようみたいなのが始まって、でそれで、まあ、ビジネスの入り口みたいなところに立ったところありますけど、一人ではないですよその時は。
彼とね、じゃあそういうニューヨーク発祥の健康のものを日本に、
うんうんうん、そう、売ろうみたいな、
輸出して、
そうそうそう、う
ん、あれでも今やってること違いますよね。
今違いますね。
あれなんか違う、
会社を一人で立ち上げたんですけど
違いました、
うんうんうん、
結構ドラマチックなこと
がありました、ね、ドラマチックありました。あの婚約者に振られたんですよね、結局その彼に振られた会社ができたんです、自分の
ね、うん、ブログ拝見しましたけどね、
うんうんうん、
なんか 婚約者に振られたら会社ができたって、
うん、そうそうそう、ひげ乙女社長っていうキャラで、ね、もう一個ブログ書いてますけどね、
破談したのに会社ができちゃったって、
そう、
あれはどうなんですか、それは。
あれは最低の思い出の最高の思い出というか。
なるほどね。
そう、
それはそうよ、4年も付き合って、うん、婚約破棄を、
そう、最低の中の最高の思い出、思い出とか、起こった自分の経験の一つですね。
ぜひシェアしてくださいよ。そんな最低で最高の思い出って。
最低の最高なんですけど、いや、なんか一緒に行って、こう彼がすごくなんかこう悩み始めたというか、シングルになりたいと言い始めて、
はい、男のね、
そうそうそう、
なん
マリッジブルーみたいなもの、マリッジブルーかよって思ったんだけど、なんかでもすごいカウンセリングにもなんか受けたりとかするくらい、うん、でその理由がわからないとか、はいはい、なんかすごく私の前に言ってて、でも私あんまりそんな喧嘩するタイプとかでもないし、わからないのに何々って言って答え出てきてこないか知らないから、うん、まあ、そっとしておいたで、まあまあ落ち着くのかなと思うけど、落ち着く様子もなく、もう半年ぐらい経って何も変わらないから、じゃあちょっともう別れるみたいな話を私から結局切り出したんですよね。で、じゃあビジネスはでも一緒にやるって言うから、ずっともう向こうももう一つビジネスやってて、そっちを打ってこっちに集中しようとしてたから、でもビジネスはって言ったら、いやそれは私のパッションでもあるし、ビジネスはやっていくよって言って、でだけど一緒に住んでたから、この状況とかも全然どうなるかも分からなくて、でとりあえず別れるという形を取ったら、それを決めた1週間後ぐらいに彼とパソコンを共有してて、はいはい、うちにあって、はい、でその中に女の子の写真が、一人の女の子の写真が、彼は写ってないけど、うん、写ったのがバーッとフォルダの中に入ってて、うん、直感で分かりますよね、好きな女やって。で彼に聞いたら、なんか一瞬嘘ついたけど、まあ、結果的には、うん、彼のクライアントだった人で、うん、で彼が好きになって、うん、なんか別にその浮気はしてないけど好きになってしまったの、うん、で同時に私と彼女のことを好きになって苦しんでて、うん、でも、まあ、普通に言ったら何言ってるねんの話やけど、うん、でもそれって全然往々にしてありえることで、
ある、
うん、2人同時に好きになってしまう。で、すごい私もそれで、でもまあ彼は彼の人生だから責めたくもないし、うん、彼の人生だから得たいものを得るべきであって、その彼を私が辛かったのは、やっぱりそういう好きな人が、結婚すると思ってた人が他の人を好きになったっていう事実はすごく辛い。
ああ、
いや、すごい辛くて、1ヶ月で10キロぐらい痩せてしまったんですよ。ガリッガリに痩せて、でちょっと日本に帰った方がいいって友達にアドバイスされて、はいはいはいはい、でガリガリの状態でジムとかに行って、うん、で友達はその姿を私を見て泣いて、帰った方がいいよって言って、まあ帰って、でずっと考えてて、でお父さんが私に太らそうと思って、お寿司をいつも買って、食べろ食べろって言って、全然ヘルシーでもセクシーでもハッピーそうでもないなって、言って、その父親にセクシーになるとかそんな言われたくないなと思って、はいはい、何眼鏡で娘見てるんだと思ったけど、自分で鏡見たら本当に土色でガリガリ で、で当時矯正したばっかりで歯はすごい前に出てるし、これはまずいなと、でずっと40日間ずっと考えて、ちゃんと2本足でしっかり自分で立って、揺るがないものを誰かによって、なんかこうグラグラしてしまうようなものを作ってはいけないって、すごい思って、自分がやっぱりしっかりしておけばしっかりしたものはずっと作れるっていう、誰かがいないとっていうものを作るのはやめようっていうので、まあもともとそのヘルスコーチの資格も IIN っていうところで取ってたので、だからそれを活かして自分でヘルスパーソナルヘルスコーチになろうってニューヨークで決めて、父のメッセージを会社のモットーでヘルシー、セクシー&ハッピーっていう、まあ、セクシーはニューヨーカーだと分かる、その色気ムンムンとかじゃなくて、自信、自信がある人ってすごいセクシーじゃないですか、なので、
はい、
そういうヘルシーにちゃんと健康なことを取り戻して、でそこからまた失ってしまった自信をしっかり取り戻して、ハッピーになるっていうのを自分に父がくれたメッセージを自分の会社のモットーにして、で自分で立ち上げるって決めました。
うわお父さん、
お父さん、
ヘルシーセクシーハッピー、お父さんからだった。
そう、お父さんから私のメッセージだったんですね、ガリッガリになって。
でニューヨークに戻ってきた。
戻ってきた。で、彼も出てもらって、うん、でも何にもやったことないので、うん、分からないじゃないですか。ビジネスなんかやったことないし、うん、お金もないので、うん、だからウェブサイトとかも全部もう見よう見まねで作って、うん、プログラムも全部自分で考えて作って、でジムに行き始め、ジムに、まあ、行ってましたけど、うんうんうん、ですごいフェイスブックとかでも宣伝し始めて、うん、ズンバのビデオを、私ズンバインストラクターの資格持ってるので、うんうん、でズンバ大好きで当時、でそのインストラクターと一緒にビデオを作って YouTube に載せて、
はいはいはい、
フィットネスの楽しさを伝えたりとか、うん、とにかくその日できる活動を一生懸命めっちゃやりました。で作っていく作っていく作っていくっていう、
はー、
そうそう、
その時はもうヘルシーにセクシーにするためのコーチングを作って、
うんうんうん、その時はパーソナルコーチングで、そうですそうです。だからマーケティングにかけるお金もなかったので、うん、そういう自分で手作りのビデオを作ったりとか、
ソーシャルネットワーク、
そうそうそう、あとはそのズンバのインストラクターと一緒にコラボして、うん、あなたはフィットネスを教える人、私はコーチングする人って言って一緒にタイアップして宣伝してたら、みんなそれ見るようになって、ジムで声かかってクライアントが見つかる。うん、大変ですけどね。
大変よね、うん、しかもこの物価の高いニューヨークでそれをやっていかなきゃいけない、
うん、そうですね、
まあでもニューヨークだからそういう需要もありますよね、ニューヨークだったから、
うん、うん、そうですね、やっぱコーチングの価値っていうのは、うん、もうやっぱりニューヨークってすごく賢いので、うん、いかに賢くお金使って短い時間で成果を出すっていうところっていうのを求めるのは、やっぱりニューヨーク賢い人が集まるところに独特の理解、はいはいはい、で価値かなと思うので、まあ、コーチングはでもやっぱり上手くないとダメですけどね、いくらそうだからといって成果出さない人も全然人気出ないですし、
そのビジネスの、ね、立ち上げについてとかは、あのひげ乙女社長の、ね
うんうん、
ブログで
こ
と細かく書いてある
ので、ますね、
うん、ぜひぜひそのことを見ていただければいいかと思うんですけど、うん、でニューヨークに戻ってきた、
うん、あので
自分でコーチングのビジネスをしようっていうことになって、
うんうん、
そこからですよね、
うん、
この体デトックス作り上げていったんですけど、初めはじゃあもう全くコーチングだけで、
そうそうそう、
それからどんどん広がっていっちゃってるじゃないですか今。
そう、新しいものを次々に作っていって
はいはい
ですね、
これですね、2012年に私がこの小さいイベントで会ったあの時は、うん、コーチングだったかしらね、
コーチングのみでした
ね、のみでしたよね、うん、まだそうよね、うん、あのマッサージに行ってる時に、うん、こういうアイディアがあるんですよ、
そうそうそうそう、
ちょっとクッキングクラスとかやろうかななんて、クッキングクラスなんて思ってた時そうそうそう、で毎回会うたびになんかこ う,
そう
野望ができちゃった、もうこうプランが出てきましたよね、
うん、
でコーチングからヘルシー留学とか、うん、あのクッキングクラスとか、
うん、
ガンガン作っていってましたけど、
うんうん、
ちょっとそのあたり語っちゃってくださいよ
なんかもともといいものをシェアしたいって思いがすごいいつも強くって、
はいはいはい、
なんかあのこれいいでしょ、これいいよいいよって、はいはい、楽しいよってすごい伝えたいって、はいはい、いつもそうなんですね、
はいはい、
私の性格が、はいはい、なんかズンバもすごい好きだったらこれ好きだから楽しいからやってみたらって、はい、でもそれぞれだけだったら人やらないので、はいはいはい、ですよね、楽しいって言葉だけで言ったって仕方ないじゃないですか、うん、だから実際に楽しいエネルギーを詰めたビデオを作ったりとか、
うん、
で今その KG キッチンっていうプロジェクト結構大きいものをここ数年手掛けてて、
うん、
でこれはかなり力込めて作ったもので、もともとパーソナルコーチングであのマインドのところもあのずっと変えていくんですけど、で、まあ、ニューヨーカー中心にやってて、でじゃあ実際に食べるものもしっかり変えていかなきゃいけない現実的で、で紹介してもそのじゃあレシピを渡しても作ってくれないんですよね、やっぱり忙しく、
はいはいはい、
こ渡されてこれでも作らない、人はレシピが手元にあっても作らない、だから、うん、無理やり宿題にしたら作ってこれ美味しいやんっていう、
はいはいはいはい、
だからその簡単で美味しいっていうのをもっとクッキングクラスにして、私がコーチングしてるような内容も伝えられて、
うん、
通えば通うほど、はいはい、なんかレシピも触れる、その場で、経験できる、作り方も分かる、美味しいと分かる、うん、で学びも得られるっていう、
うん、
でそれ結果的に通ったら成果も出るっていうような、私がコーチングやってるのをクッキングクラスっていうのを提供して、うん、こういうもの食べたら美味しいのっていうのを作ろうというアイデアを思い浮かんでできたのが KD キッチンっていうプロジェクトで、で、まあ、プロのシェフの友達がいたんですよ、 すっごい有能で、今年2017年の世界最高のレストランというのに選ばれたニューヨークのイレブンマディソンというところの副料理長やってたりとか、そう前ねでトリーバーチ のパーソナルシェフやったり、今すっごいお金持ちのファミリーのパーソナルシェフやってますけど、だけど、まあ、彼とすごい仲良かったので彼にすっごいお願いして何回も断られたんですけど、
あそうだったんですか、
何回も断られたけど、うん、やっぱり彼が持ってるものだったりとか考え方っていうところですごい惹かれてて、で最終的にやっと OK もらって一緒にこの KD キッチンってプロジェクトを始めて、うん、で日本にインストラクターさんを育てて、うん、ニューヨークからその私はクリーンイーティングっていうニューヨークで今盛んになってるじゃないですか、はいはいはい、添加物が入ってないものをちゃんと食べましょうっていうのを広げるために、うんまあ、そのレシピを私たちが作ってニューヨークでシェフと一緒に、うん、でビデオも作って、うん、ですごく分かりやすくしたものをニューヨーク日本でこのインストラクターさん育てたインストラクターさんに渡して、うん、インストラクターさんがそれを使ってお家でクッキングクラス開けられますよっていう、でそうしたらこういうクリーンに食べるっていうこととかその価値だったりとかも分かるし、インストラクターさんにも食の場が増えるじゃないですか、うん、資格、うん、ねだからうちに、なかなか外に働きに行けないママとかにも役立つんじゃないかなって思いましたし、まあでも食っていうところはすごく大切なことなので、まあそれで役立つっていう、その結果的に役立つ人もそれを利用して健康的に役立つっていう、健康的じゃないお金を作るっていう意味でも役立てるような、いろんな思いを込めて作ってる KD キッチンっていうプロジェクトが、
よく思いつきますねそんなことは
思いつくんですけど、でもアイディアって誰でも思いつくんですよ、ただそれを形にしていくところができないの、うん、ほとんどの人だな、辛抱強さがものすごい求められるので、
はいはいはい、
じゃあインストラクターどうやって育てていくのって、ただこれ資格ありますって言うと誰もサインアップしてくれないので、やっぱりその良さをずっと辛抱強くずっと伝えていったりとかっていうところから、やっとやっと少しずつ少しずつですよね、うん、それをやっぱり現地にいないのでインターネットだけでその良さを伝えていくっていう、それを見つけて申し込んでくださった方すごいなと思いますけどね、
すごいね、
まあ、そういうクッキングプロジェクトで、まあ、おかげさまで少しずつ広がっていて、テレビでも紹介されたこともあったりとか、あとは、まあ、ニューヨークにいるのでやっぱりニューヨーク大好きなので、うん、大人の留学プログラムっていう、うん、ニューヨーカーが楽しむニューヨーク、
実際のニューヨークに来てニューヨークを肌で感じてみたいな、
ただそう旅行するんじゃなくて、うん、
ニューヨーカーみたいに、
そう一緒にジムに行ったりとか、もうだから観光でそこの現地のジムに行くとかないじゃないですか、
ないないない、ねえ、
うん、ローカルの人と一番遊ぶのが面白いですよね、旅行はね、海外旅行特に行、
ね、
うん、だからそういうニューヨークのエネルギーっていう、旅行自分では発見できない、うんうん、っていうものを提供できるような大人の留学プロジェクトっていうのもやってます。
はあ、大体ヘルスカウンセラーがクッキングクラスを戻って考えることもちょっとすごいんですけど、うん、ほら、うん、なんかこうどうやって食べたらいいか食べ方を教えてくれたわけですよね、
うん、
生活のスタイル、
うんうん、
それで食につなげるって結局クッキングクラス、
結局はその、うん、どうやったらいいかなんてみんな知ってるんですよ、ヘルシーになるなんて、うん、どうやったら、じゃあ清美さん聞きますけど、どうやったらヘルシーになれますか、はい、どんな生活を送ったらいい、
そうね、ちゃんとしたもの食べた方がいいわよね、うん、
他は
運動もした方がいいわね、
うん、あともう一個ぐらい、
睡眠とってないからな、
そうそうそう、
寝ないといけないな、
うん、だから今言ったみたいに食と運動としっかり休息を取るっていう、誰もこれ答え知ってる、
知ってたわ、
みんな知ってるんです、そんなこと
なんでやらないねんっていうね、
そうで、コーチングのいいところは、はい、もちろんそれをノウハウを教えるっていうのもそうです、すでに知ってるけど何がじゃあできないのかって言ったらモチベーション、
う
んだったりとか、でもそのモチベーションも頑張れ頑張れって全然みんなバカじゃないので、頑張れ頑張れじゃ効かないわけですよね、だから賢くしてもらえるような、うん、自分がすごく気分が良くなるような、そんなちょっと賢い複雑な、うんアドバイスだったり、だけどもそれだけでもダメなんですよ、さっき言ったみたいに、じゃあこれ食べてたらいいよってレシピ渡しても作らないですよね、
うん、 運動してくださいってもしない、
しないでしょう。だからやっぱりそこでじゃあちゃんと解決策を作っていく、提供できるかどうかっていう、でも言うだけでもダメなんですよ。ちゃんと現場に行って体験できる解決策っていうのを丁寧に提供できるかどうかっていうところに大きなビジネスの成功の違いもあるだろうし、でもそれだけでも足りない。健康は特にニューヨークってやっぱりそのなんていうんですかね、流れてヘルシーってトレンドになってるじゃないですか。
なってるなってる
でしょ。ですごいヘルシーなライフスタイルを送ってる人がすごくなんかこうみんなの憧れだったりとか、自分もそれをやりたいとか思ってる人多いでしょ、でなぜおしゃれにしてるのかって言うと、やっぱりそれおしゃれに仕上がってるんですよ。おしゃれに見えるのは、
はあ、
そうやっぱりアーティスティックなセンスってすごくニューヨークはあるので、ヘルシーなことにやっぱりそれだけだとつまんないので、それをヘルシーになるようにっていうので、そういうところの付加価値をしっかりつけてやるから、ヘルシーが私いけてるわってなるんですよ。だけど日本はまだまだそうじゃなくて、ヘルシーになるってどう思いますかっていうと、皆さん面倒、味気がないものをずっと食べなきゃいけないとか、まだまだそういうイメージなので、
全然違う
んだ。違いますね。ヘルシーっていうところの取り組みへの考え方が全然違う。
ね、こっちで言うとヘルシーかっこいいもんね。
かっこいいです。絶対かっこいい。
おしゃれとか、そういう感じよね、
もうヘルシーな男子なんて特に持ってめちゃめちゃ持てるし、肌も綺麗だし、若々しいし、
でも日本だとまだ苦しいとか、
そうそうそう、面倒で味気がないんでしょうとか、なんかそんなことやってるの本当に一部の人で、その一部の人もなんかちょっと宗教的で近寄りがたいとか、でもそう、とっても大事なものなのに、面倒で片付けられてるっていうところを、なんかこう私がもっと楽しい思いを、楽しいっていうのをちゃんとニューヨークにあるみたいな状態を感じてもらいながら、健康じゃないと豊かな人生を送れないので、なのでそこの辺の価値をなんかこうどんなそのおしゃれっていう角度からでもいいかな、
どういう形で
それね、でもいいかな、それに入ってもらって、結果的にその人たちが健康で、子供も健康になって、で私たちが健康な食べ方をすると、またちょっとこれ別の問題になりますけど、なんかその世界的ないろんな飢餓の問題とかも解決に向かっていくんですね。なので不健康な食べ方っていうのはいろんなものの破壊にもつながってるので、まあまあまあそういうところも、でもあんまりこれ話するとみんなんってハテナが頭の中にいっぱい出てくるのでこの話はもう本当に深い人としかできないんですけどね。でもそこも知ってるからこその動きがニューヨークにはあるので、ちゃんと私が架け橋になって、英語と日本語が話せるので架け橋になっていいものを伝えられる伝道者みたいな存在になれればいいなとは思ってますけど、
これあれですかね、ニューヨークと日本をこう対比してますけど、こうアメリカ国内で例えば LA とニューヨークだったらちょっと感じ違う感じですよね。
このヘルシーへの意識っていうレベルでは同じだと思います。
同じアメリカだ、アメリカと日本ってこれ、じゃあ LA でも、いつでも
一緒一緒、やっぱりかなり LA もかなり意識高いし、おしゃれだし、それが、若い人ほどなんか結構そういうところにみんな積極的にサーフィンしながら LA とかだと、健康にジュース飲んで、
そんな感じね、 LA はね。
でもそれ 100% でもないのがいいんです。わかります。健康だけでも実は面白くなくて、不健康でいるから健康にいられるっていうか、リベわかります、
何ですか、
だから
不健康でいるから健康、
そうそうそうそう、だからいつも言ったら 80-20 の法則みたいなのいつも言ってるんですけど、80% はまあ健康意識して、20% は
不健康
っていうよりも、だからといってマックとかは私は推奨しないですけど、フライドチキンとかピザとかビールとかあっても全然構わない。
これ 100% 健康にしようしようと思い込んじゃうから苦しくなっちゃう。
そうそうそう、それも制限でしょ。
なるほどね。
そうそうそう、だからそうじゃなくてもっと緩く実現可能な、いいアプローチっていうところ、ほとんどの人がそれ知らないので、そういううまい、いいんだっていうその肯定できるポイントをコーチが引っ張り出してあげるというか、それをガイドしてあげる、これでいいんだよと教えてあげる、でその中で成果を出してあげるっていう、
なるほど、
そういう時にコーチング使うのすごいと思う。
は
あ、
なるほど、さっき言ってた、エクササイズと金持ちの原理なんですけど、原理っていうか、 あのほらお金持ち、
うん、
もしくはお金がたくさんあったら
なんか楽して痩せられるとか、
うん、あの楽して痩せるっていう考え方自体が実はお金がない人の考え方というか
来たね、
うん、ミドル層を、はいはい、もしくはそれ以下ぐらいで、そこには根源的に何があるかというと常に楽するっていう考え方があって、はいはい、その楽して成果を求めるっていうよりも賢く成果を求めるかどうかなんですよ。
じゃあちょっと待ってよ、うん、ちょっと待ってよ、みんなついてきてる、うん、ついてきてる、
うん、
ほら痩せ薬とかね、うん、痩せるピルとか、うん、飲んでる人とかいると思うんですよ。
いるいるいる。
そういうのは、うん、金持ちはやらないと。
やらないですね、効果ないから。そもそも庶民に買える値段、本当に成果あるんだったら庶民には絶対買えない値段やと思います、うん、本当になかったことにするような値段やったらね、絶対買えないと思う、うん、なんかこの間日本でも商品でサプリ飲んで、で今なら4パックで1000円とかってでしょ。そういうのに飛びつくのってそういう誰かが決めたルールに何も考えないから、うん、何も考えずに楽してる、考えることすらも楽して、楽して成果出そうっていう常に楽々モードなんです、その人たちは。
はいはいはい、はい、
だから何でも楽しようとするからダメなんですけど、賢い人たちっていかに賢く成果を出すかっていう、
はいはいはい、
無駄なことしたくないの、これはね一緒なんですよ。楽でも楽すると無駄をしたくないっていうのはちょっと違うじゃないですか。
楽と無駄ね、
うんうんうん、でも楽、いつ楽するのかもありますしね。なんか今楽してもダメだし、はいはい、今努力して後で楽になるっていう考え方もあるんですよ、
うん
うん、だから私のコーチングとかもそうですけど、うん、最初の変わるところはしんどいんです。変わるのは何でもしんどいから、うんうん、だけども後でそれが定着すると、うんうん、オートパイロットモードというか、もうずっと同じ、もう自動的になる、当たり前になると楽になるんです。賢い人はこれが分かる。
なるほどね、
うん、だから
最初瞬間にしちゃうと、
そうそうそう、楽になるっていう。だから本当に何もせずに楽をする種類の楽はいつまでたっても手に入らないし、ずっと小手に使ってお金持ちにもなれないのはそのせいだし、
お金持ちになれないのはそのせいか、
そのせい
そのせいだ、
そのせいだ。でも賢い人たちは、うん、なぜお金を持ってるかっていうと、まあ、賢くてどの辺でどうやって投資をしていくか、
はいはいはい、
うん、で今のこの頑張りで後で楽になるっていうところ、この後の楽が見えてるから今ギューッと頑張って、
はいはいはい、
で楽になるオートパイロットモードのところにずっと持っていくで自分で、うん、
なるほどね。
だしその結局薬とかでは成果が出ないっていうのは分かってるから、お金持ちっていうのはちゃんとエクササイズするし、
うん、
ちゃんと普通に、うん、ああいうマックとかファーストフードじゃなくていいものも食べる、うん、だけれどもパーティーフードとかも楽しみながら精神的に健康な状態を保つ、だからすごいやっぱりスピリチュアリティっていう自分のマインドとかっていうのもすごく大切だって言われてるのはそこですよね。
うん、なるほどね。やっちゃんコーチ、うん、日本とニューヨークの架け橋になって、
うん、
その日本のマインドをこう変えていきたいっていうわけですよね。
そうですね。
できれば
できたら
で変えられますかね。
めっちゃ時間人のマインドは変えられないです、正直変えられない、うん、けど、うん、インスパイアすることはできると思います。
うん、
だからああ楽しそうとか、
うん、
ああいう風に私もやりたいみたいな、うん、やっぱり私たちも思うわけじゃないですか、うん、おしゃれな人見たら、うん、おしゃれでヘルシーそうで、でも、
はいはい、
やっぱりおしゃれそうっていうところとかも、
はいはいはいはい、
そこに感化されて注意を払うようになって、
ね、
で中開いてみてもっともっと中が知りたくなる、で真似したくなる、
なる、
これで私は人にその健康っていうところの価値をうまく伝えられたらいいなと思います。
うん、なるほどね、うん、そうね。でも日本は結構ニューヨーク発祥とかってこう、
うん、
飛びつくところありますもん
ね。
かっこいいと思ってるからね。
そうそうそうそう、
だから期待はありますね。
あるある、
まだこうね、
うん、
ニューヨークのこのかっこいい憧れてだんだんこう、
うん、になればね、
かっこよく、
かっこよくね。だからでもすごいなんていうんですかね、流行り人気流行り廃れがすごい何でもあるじゃないですか、人気のものってね、うん、 だけどニューヨークってそれないでしょ。
そうなのよ、そうなの、
あのヘルシーに関しては。
そうなの、そうなの。
常にどんどんどんどんジュースバーが増えて、でジムもソウルサイクルとかめっちゃ増えて、みんながやり始めてるっていうのは、うん、やっぱり服とかのトレンドとか違って、うん、自分の状態が良くなっていったら、うん、それに飽きてまた不健康な生活に戻りたいって思わないんですよ。すっごい自分の質良くなるから驚くほど、うん、筋肉もできてすっごい体引き締まってきてっていう、それが健康になることのすごい力かなと思います。流行りとかそういうトレンドで終わらない、本当にいいものを与えてくれるっていう、すごく空虚なものではない。
なるほど、ね、うーん、いや、コーチ今コーチングもやってるんですか。
やってます。
やってんですね。
やってますよ。
じゃあもうプライベートでこういう話がっつり聞けるわけ
ですね。がっつりですね。
わー、今じゃあコーチング と、うん、クッキングクラスと。
そうですね。で日本に今だいたい2ヶ月半とか3ヶ月おきに行ってて、うん、で日本に行った時はセミナーとか、あとはKDキッチンのそういう、うん、まあ、クリーンに食べるっていうものをクッキングクラスで教えられる資格を、うん、まあ、あの皆さんに提供しているので、うん、それの資格取得講座とかをやってますね。
今後、うん、なんかKDキッチンの未来とか、うん、コーチ自身野望とかありますね、
うん、
いつもあります
よね。いつも常に常にありますね。常にありますね。
今も話してたけど全部野望な感じですよね。
そうですね、全部ね、全部そうそうそう
駆け足、
うん、
でもなんかまた新しいこと考えてるんですか。
考えてますね。
考えてるね。
考えてる、すごい考えてますね。
あら、うん、何、じゃあ体デトックスったらあのコーチングから、うん、クッキングクラスが始まって、うん、留学コースが始まって、
うん、
まだまだ他にも
まだまだありますね。次はもうまた考えてるのありますし、まあ、9月に行ったら、うん、まあ、9月の1日と、24日に、私のセミナーをやるんですけど、
おうおうおう、
ダイエットをやめたニューヨーカーたちっていう、
はいはい、
痩せるも綺麗になるも全てはニューヨーク流のヘルシーで手に入れるっていう、そういう、まあ、セミナーをまず大阪と、銀座で。
ほう、うん、もう一回言ってください。9月1日、
うん、9月1日銀座で、9月24日は、大阪梅田で、ダイエットをやめたニューヨーカーたちっていう。
ほう、興味深いですね。
そうですね。だからもう現代人のダイエットに終止符を打つニューヨーク流のヘルシーを学ぶっていう。
はあ、ちょっと、うん、
これのセミナーをやるのと、
うん、
で、まあ、あとはさっき言った資格取得講座ですね、うん、ケーニキッチンの、うん、あれはまあ9月にまたやります。ウェブサイト見てもらったら、
うん、
はい、詳細載ってますけど。
今ケーニキッチンのインストラクターさんは何名ぐらいいるんだ。
30数名いますね。
30?、
うん、日本です
ごい
ますね。クラス受けられるのはもうすぐ東京だと渋谷で8月から受けられるとか、あと鎌倉とか横浜、うん、であとは神戸、大阪、京都で今クラス受けられます。
すごい。そりゃそうね、だってコーチニューヨークにいるから、うん、これ発信させたいと思ったら、うん、インストラクターを生み出さなきゃいけない
もんね。そうです。でもやっぱり考え方の足並みを揃えていくっていうところがすごいキーだと思うので、みんなでこうチームになってなんかこう目標向かって歩いていくっていう、そういうことをしないと変わっていかないので、なのでそこの足並みを揃えるのが時間かかりますよね。マインド、私は変えられないので、さっき言ったみたいにインスパイアすることができますけど、
ね、なんか苦しかったこととかないんですか。
それはもう常に苦しいですよ。
常に
苦しい。
そうね、
うん、常に苦しい
けど
楽しさの方が圧倒的に強いです。苦しみはすごいいっぱいありますよ。苦しみなんか吐き気しそうですもん、いつも。
そうですよ、いつも苦しいんだ。
苦しいですよ、
まあ、でも楽しいことの方が多いから、
う
ん、
そうね、
いつも肩とかガチ
ガチガチガチガチ
ガチガチだもんね。
ガチガチですよ。
そのくらいやらないと伝わらないよな。
そうですね。でもまあ何かを解決しようっていう人っていうのは、うん、やっぱりすごくありがたい。私がどうとかじゃなくて、うん、すごく大切な存在だなって、そういう風に動いてる人たち、
うん
うんうん、思うし、なんかただエネルギーを取って生きてるんじゃなくて、うん、ちゃんとエネルギーを与えて生きていきたいなと思いますよね、
うん、もうコーチニューヨークに来るべく人だったのね、うん、
いやそうや、引っ張られて決まってたと思いますけども
ね、
うん、決まってたと思う。
それがいきなりこんなことになっちゃって
こんなに結婚約束に振られた会社ができてね、
できてね、うん、
ありがたい経験だった。
いやじゃあ多分このラジオ聞いてるのは、うん、あのニューヨークに憧れてる人が聞いてると思うので、うん、そのニューヨークに憧れてるリスナーの皆さんとかに、うん、なんか一言ありますかね。
あのいやもしニューヨークに来たいんだったら、うん、なんかこうニューヨークっていう土地に期待をしてくるな、来ない方がいいってなりますね。
はいはいはい、うん、ニューヨークだからできそうとかそういう、
うん、なんかニューヨークに行ったら何かある、いや確かにあるのはあるんですけど、 あるのはあるんですけど、でもまあ時々聞くのがなんかニューヨークって面白くないとかいうふうなこと言い始めると、いや面白くないもんお前やろって思うんですよ。面白いとこもと見えるようなそんな目を持ってないんですよね。
はいはいはい、うん、そういう人どこに行っても面白くない、
ね、面白くないと思います。でそういうのよく聞くんですよね、来てみたら面白くなかったとかね。
面白い、ね、
めちゃめちゃ面白い、
こんな面白い街ないよね、
うん、だけどもそれだけを聞いて来るっていうのではなくて、なんか何を求めて来るのかってちゃんと明確にしてきた方がいいし、すごくやっぱり個性的で、うん、もうすごい熱い人多いじゃないですか。
熱いよ、もう熱、苦しい、苦しい、
そうそうそう。だけど中途半端な気持ちで来るとそれに飲み込まれて、やっぱり生きるのが楽な場所ではないので、
そうね、楽な場所ではないですよね、
うんうん、すごいそれと比較してしまって精神的に疲れる 人も多いだろうし、だからエネルギーが確かにあるのはあるんだけど、うん、すごくいろんなことを明確にして心構えをして、うん、なんか自分が面白い人間というかそういう目を持ってワクワクしてきてほしいなと。ニューヨークに何とかしてもらおうと思ってきたら、うん、これは絶対違いますね、う
ん、あるあるな、ね、なんかニューヨーク行ったら何かできんじゃないかな、うん、基本が、
そうそうそうそう、
そうね、
そんな気持ちできたって多分何もニューヨークでは起こらない、逆に辛い思いの方が大きくなるかもしれない。
なるほどね、うん、あーそうね、
はい、
いやちょっとコーチ何かまだ言い残すこととかは、
言い残すこと
まだあるあるでしょ、
ありますけど
永遠と喋れるよね、
永遠と喋れる、うん、なんかあのビジネスしたい人とか、うん、なんかでも教えることはできないけど、うん、やってきたからシェアできることはいっぱいあるので、まあなんかあの私が今日本に行った時にセミナーとかするので、うん、よかったらそこに来てもらったりとか、うん、経理キッチンに行ってじゃあちょっとヘルシーに食べてみるかって、それを楽しんでみるかっていう気持ちで、なんかこう自分のなんかその生きる価値みたいなのを上げるなんかこう選択を少しずつでも楽しみながらやってもらって、それをがまあその KD っていうツールを、体トックスっていうツールを使ってもらえるんだったらぜひ利用してみてくださいって思います。
いいね、うん、コーチいつもキラキラねあんたいつもキラキラしてるもう5年前のちっちゃいイベントの時もキラキラしてたし常に輝いてるね。
いやいやいや、
あそうか、
うんうん、
いやじゃあもうそろそろ締めますけれども、
はい、
まだまだ聞きたいことたくさんあった気がするんですけど、うん、なんかねなんかもう足りないわぐらいだったんですけれども、
う
ん、
まあ、またよかったらいつかやりましょう、
またね、うん、なんかね今度違う角度から攻めてね、
うんうんうん、
もうちょっとあのギリギリな線もね、
あいい、うん、面白い面白い面白い、
そうかなと思うんですけれども、
うん、
ということで今日はニューヨークパラダデトックス創設者黒田真理さんをゲストにお呼びして放送いたしました、来週からね、あ明日からですね、明日からもう8月なので皆さんもねご自愛してくださいねということで、来週は8月の放送になりますのでこちらもお楽しみにしていてください。それではまた See you next week! Bye bye!